さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野田物です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは、国際ロータリークラブ第、2650地区のですね、学友委員会の委員長をされております、まあ、ロータリークラブ、あの滋賀県の南口ロータリークラブの方なんですけれども、岡崎、正史さんです。どうも今日はありがとうございます。
こんばんは。
ですね、来ていただきましてありがとうございます。今日のですねテーマは、
はい、
あの国際ロータリーとして、この265地区ですね、滋賀県とか京都か奈良とか福井とか、
はい、
この地区で、まあ、世界平和とか国際的な活動されてると思うんですけども、そのことについてお伺いしたいと思うんですけれども。
はい、実はあのこのロータリーの中で、日本で、2番目に、ロータリーフェローズというのが6月にできまして、その活動の中でちょっとその内容を紹介させていただきたいと思うんですけども、はい、ロータリーもともと15年ほど前に、平和構築のための人材育成機関といたしまして、ロータリー平和フェローシップという奨学金の制度がございまして、そこで学ばれてスキル人材強化された人材が各国の紛争地域やいろんなところに、紛争の防止または医療の支援、そして地域経済の振興などに活躍するようにこう行くという。
これこの地域の2650地域の若い人がそういうロータリークラブの支援を受けてその紛争地域に行くというようなプログラムですか。
そういうプログラムですね。その大学が世界7つ決まっておりまして、はい、その受け入れてる国がまあ6つあるんですけども、はい、そこで学ばれて、その学ばれてる機関の支援としてロータリークラブから支援金補助金を出させていただいてるという
この15年間でこの地域は何人ぐらい、
この地域は少ないんですけども、はい、日本では1000人以上。
あ、そうですか。
出ているいうことでございます、
うん。まあ、僕も それこそ1985年度86年度ぐらいなんですね。もう30年ぐらい前なんですけども、はいはい、京都紫ロータリークラブの、まあ、当時大学院小学生っていう国際ロータリーの、それで1年間留学させていただいたのがもう本当に将来のこう道開いてくれたというか、すごい感謝してるんですけれども、今おっしゃいましたように、今直面している問題って、例えば北朝鮮問題含めて、いろんなこう問題あると思うんですけれども、
そうですね。
ね、外交とか国が解決するということもありますけど、今おっしゃったように、まあ、ロータリーという民間支援団体ですね、を通じて、そこで奨学金なりを払いながら、そこで人を人材育成するというのも、新しいタイプの、国際貢献だと思うんですけれども。
そうですね。直接的ないろんな平和構築というのはなかなか難しいと思うんですけども、
はい、
例えば難民が出た時なんかはその難民救済のことも一応平和構築の一環でもございますし、はい、そしてまた紛争を起こさないようにするような研究機関、また研究所とかに排出していってるというそこの教育を受けて、はい、行ってるというのをいろいろ聞いておりますね。
うん、僕はアフリカに行ったり、まあ、国連もウィーンの国連機関だったんですけど、今、はいはい、日本に戻ってきまして、
はいはい、
やっぱり日本と目の鼻の先の、まあ、いわゆる朝鮮半島っていうのは、まあ、トランプ大統領とキム・ジョンウンがですね、もう本当に幼稚園児のようなですね、言葉の応酬やってると。その中で我々一人一人と何ができるかというようなテーマで、まあ、議論することが重要であると思うんですけども、
はいはい、
それで今月10月28日の土曜日ですね、
はいはい、
まあ、先ほどおっしゃいましたロータリーフェローズが今年できましたんで、そのロータリーフェローズっていうのはもっとやっぱり私も含めてですね、ロータリークラブにお世話になった、まあ、そういう集まりだと思うんですけども、はい、いろんなそういう関係者だと思うんですけども、そういう人が何か今知恵を絞ってやっぱり平和構築何かしなければいけないという時期に来てると思うんですけども。
そうですね。 まあ、あの戦後日本でもあのこれだけ、東、アジアの情勢が緊迫になったことはなかったということで、はい、こういったあの経験は多分初めてということ で、
そうです、ね、
こういった中で我々がどうやったことをやっていけるかというのを今度の10月28日のフォーラムで、はい、あの見出せたなというのがあります、うん、実はあの隣の地区で名古屋に2760地区名古屋の地区があるんですけれども、はいはい、そこにあの3名の方がフェロ平和フェローシップ委員会から の、 あの小学生が帰国報告会がありまして、
ああ、 そうですか、
はい、その3人の中でやはりあの希望を抱いて、おっしゃっているのが、まあ、いつかは国連安保理解決に立ち会い日本の常任理事国入りに貢献したいという方、は
い、
3人のうち1人おられました。もう1人は平和と紛争予防について学んだ経験を発表されて、うん、いつかあのそれに貢献できるようになりたい、というふうに、すごい、あの夢を抱いておられるということで、はい、そういった方をたくさん排出していって少しでも平和構築に貢献できたらな。
そうですね、あの平和構築の仕方って、まあ、いろいろありまして、例えば僕が現地で学んだのは予防外交と申しまして、紛争が起こる前に予防するという考え方とか、
はいはい、
紛争がピースメイキングとかピースキーピングとか、まあ、平和維持とか平和創造というのはもういざ紛争が起こった時にどうするかという、
はいはい、
まあ、日本の憲法9条がありますので最も不得意とする分野だと思うんですけども、はい、その次が平和建設といいまして、紛争が起こった後の復興支援、
はいはい、
例えば北朝鮮ですごい戦争が始まったと何百万人か分からなくて出た時にその復興支援でもう莫大なお金がかかると、そうだったら予防外交の観点から紛争なんとか起こらないような形のあらゆる努力をですね、民間も国も含めて行うということが大事だと思うんですけども、
そうですね、まあ、優先順位が一番いいのは紛争をまず起こさないというのはどうしたらいいか、はい、起きてしまったら次多分難民が出たりでいろんな疾病が出たり、
そうですね、
まあ、疾病においては予防とか治療に当たる、またで経済のまた地域の経済発展にいろいろと働きかけるいうことになってくると思うんですけど、
はい、先ほどあの名古屋の地区の方、まあ、実際ね、
はいはい、
3名の方がこう行かれて、それで国連の安保理と言われますが、この10月28日のフォーラムではですね、実は、国際連合のニューヨーク本部で30年間ぐらい勤務されました、
ね、
日本人なんですけれども、まあ、伊勢桃代、まあ、先生っていうのはまあ国連の日本人の法人の一応トップされてまして、
はいはい、
で国連全体の中の人事部長というのはものすごくすごいポジション で、
はいはい、
で国連大学というのも初代の事務局長された方がこのゲストスピーカーというか講演者に来られまして、もう一人が龍谷大学のよくテレビに出ておられます、この前も先週もあのウェイクアップという土曜日の番組で出ておられたリー・ソーテル先生、
はいはい、
まあ、北朝鮮のエキスパートなんですけども、
はい、
そのお二人に来ていただきまして、まあまあ、多く の、 この現状も大事ですけれども、ロータリークラブとか民間主導の平和構築ってほとんどこういうあのシンポジウムあんまないんですけれども、フォーラムないんですけど、ね、民間として我々が一人一人何ができるかというようなですね、まあ、オープンディスカッションを、まあ、やりたいと思ってるんですけども、
はい、まあ、なかなかそういった、はい、あまり聞いたことないということを、まあ、口引けるといいますか、はい、我々がするいうことが非常にこう意義あることかなとは思っているんですけども、
そうですね、
はい、
なかなかその若い人の関心を高めるの難しいと思うんですけれども、
そうです、ね、
やっぱり今日本の周辺で何が起こってるかっていうと、やはり北朝鮮問題というのは世界でトップニュースで、
はいはい、
世界190何国の中で最も危険な状況にあって、戦後72年の中でこの厳しい状況があるときに、やっぱり座して死を待つんじゃなくて何とかしなければいけない、だからロータリークラブっていうのは僕そういうこともですね、国際的な奉仕、まあ、紛争予防というか、その今おっしゃったようなそういう若者育て紛争のそういう予防に努めるような活動とかですね含めて、はい、やっぱりこの、まあ、ロータリーフレールズの2650地区がなんかこう日本にこう広めていきたいなという思いがあるんですけれども、
そうですね、これなかなか難しいところありまして、まあ、誤解招くところも あるかと思うんですけども、まあ、直接テレビでやっているように、国がどうしたらいいかとか、はい、愛したらいいかというそこには踏み込めないと思うんですけども、
そうですね、
まあ、その民間としてどうするか、まあ、それをまあ今度の10月28日にいろいろとこう、
ね、
意見交換 あのアクティブラーニングいまして、うん、先生方と一緒にこちらから素朴なあの意見とか
そうです、ね、
いうことによって、はい、なんか見出していけるものがあるんじゃないかな、ね、とは思ってはおります、はい、そう
です
ね、
あの、まあ、会場では僕がコーディネーターさせていただくんですけれども、お二人の先生に来ていただきまして、まあ、あの堅苦しい話がオープンディスカッションで、はい、まあ、アクティブラーニングというのは、まあ、大学でやってるように双方向の、まあ、あの会場とそしてまたこの、まあ、スピーカー一体になりながら、まあ、最後に何か具体的なですね案を出すと、
はい、
で、まあ、国の外交安全保障にはなかなか我々入っていけないんですけども、あくまで民間として、まあ、とりわけロータリークラブという、まあ、ノンガバメントオーガニゼーションというか NGO ですね、政府の、まあ、機関であると、はい、そういうところが何かメッセージっていうんですかね、何か送ることできればいいなと思ってるんですけども。
そうですね、まあ、うん、結論とかそういうのは出ないと思うんですけども、はい、そういったところをいろんなあの、アクティブラーニングで、まあ、提言なりというか若者が、こんなことあんなことができるっていうのがこう見出せていける
そ,、ね、
その、まあ、きっかけになればな、
うん、
これがもし、まあ、第2弾第3弾というふうにつながっていくと、だんだんそのな中身内容が良くなっていくのではないかな、ね、はい、とは思ってはいるんですけども。
そうですね、またあのロータリアンの方もですね、若い人のみならず、はい、まあ、いろんな立場、まあ、あると思うんですけども、いろんな人があの民間としてっていう、なんか日本ってあんまりこういう議論する土壌ではないんですけども、アメリカとか行けばすごくこういう議論する土壌がありまして、
うん、そうですね、
それでね、やっぱり議論することによってコミュニケーションすることによって何か生まれると思うんですけども、
はいはい、まあ、それに期待しているわけなんですけど、まあ、この団体ももうできたばっかりで、
はい、
まあ、活動もあの一番最初の活動というふうに なるわけでございまして、
そうですね、
そしてまたこの中身がなかなか普段こうやってあのたくさんの方で、いろんなことをするという内容でございませんので、非常に未知の世界といいますか、はい、まあ、挑戦するチャレンジ的なあの授業でもございますので、
はい、
なんとか良い結果将来につながるようなフォーラムになればなと思っている。
そうですね、まあ、ロータリアンの方あるいは、まあ、ロータリー関係者、そしてまた学生、まあ、一般の方々、これ無料ですんで、10月の28日土曜日、京都駅の八条口にアバンティというのがあります。そこに9階に龍谷大学の京都ホール、響く都のホールでありまして、そこで2時半から、4時半まで、駅から4時半まで、はい、まあ、受付とかも1時半から始まってるんですけども、ぜひともこのラジオを聞いておられる方、多くの方がですね、このフォーラムに来ていただいて、そしてまた今の最も熱いトピックでもありますんで、はい、そこのスピーカーの方も国連の大戦の方、そしてよくテレビに出ておられる北朝鮮の専門家ということで、まあ、ぜひとも多くの方に来ていただきたいと思うんですけども。
そうです、席の方もまだもう少し空いております、
はい、かなり空いてると思いますんで、はい、350人ぐらい、ね、入れると思いますんで、はい、できれば多くの方に来ていただいて、まあ、新しいタイプのこうフォーラムになればいいなと思ってるんですけども、ということであっという間に時間が来たんですけども、
ね、
本日のゲストは、国際ロータリーの岡崎、正史さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。